TBS Podcast。時刻は7時43分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さあここからは新概念提唱型投稿コーナー。
水曜日の企画はこちら、映画館それは最後のフロンティア。これはアトロクリスナーが数々の映画館を渡り歩き、そこで出会った人間や体験したエピソードを紹介する驚異の投稿コーナーである。題してシアター一期一会。はい、このコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、皆さんが映画館で体験したエピソードを募集するコーナーです。今ね、あの大手シネコンはあの劇団にね、まあ、ミニシアターもそうか、
そうですね、
休館で、まあ、一部はやっている、はい、まあ、ムービーウォッチメンもね、あの今週やっている限りは、うん、まあその応援というかね、私の前やりますけども、うん、まあ、なかなか映画館に行くということ自体がなかなか機会としては限られてしまっているという ね状況ですよ。
再開がもう待ち遠しい。
本当ですよね。
行きたい。
映画作られた方とかもね、このタイミングがなかなかこう悔しい思いされてる方もいるんじゃないかと。
本当にね。
はい。まあそれだけにこのシアター一期一会このコーナーね、はい、非常に尊いエピソードの数々、
はい、
味わっていただきたいと思っております。
愛しんで参りましょう。
では、本日どんなメールが来てるんでしょうか。行ってみましょう。
はい、ラジオネームカバのカバンさんからいただきましたシアター一期一会です。劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空が公開された1982年、私が初めて一人で映画館に行った時のシアター一期一会です。当時ガンプラブームの真っ最中で、小学4年生10歳の私は公開されたガンダムの映画をどうしても見たくて、親に許可をもらって一人で当時住んでいた群馬県伊勢崎市のスカラ座に見に行きました、うん、10歳で
ねえ
それまで親と一緒にしか映画館に行ったことがなく、初めて一人で映画館に行くということと、大好きなガンダムの映画を見るということで、とても興奮していたのを覚えています。地方の映画館だったため、戦国魔人豪将軍とガンダムの2本立て上映となっていました。豪将軍を見終わり、休憩時間になってガンダムの上映を待っていた時、隣に座っていた大学生くらいのお兄さんに声をかけられました。お兄さんはジュース飲む?と売店で買ってきた瓶のオレンジジュースをくれました、
うん、
なぜお兄さんがジュースをおごってくれたのか、その理由はわからないのですが、そのお兄さんにアニメファンとして認めてもらえたような気がして、すごく誇らしかったことを覚えています、うん、その時子供心に、いつか自分も大人になったら映画館に一人で来ている子供にジュースをおごろうと決意しました。いやー、映画館って本当にいいものですね。ちなみに私が大人になった頃には、知らない人が差し出したジュースなど子供が受け取ってくれる時代ではなくなり、あの時の恩返しできていません。
まあね、そりゃそうなんだけど ねこれだからやっぱりおそらくカバのカバンさん10歳で、うん、まあ、明らかにちょっとこう、あ、幼い子が一人で来てるなっていうので、やっぱこう気をつか、なんかあったんだろうね、こう、あ、来てるっていう感じがあったんでしょう ね
なんかやっぱり自然と大人たちの見守り体制っていうか、なんかあったんでしょうね。
僕も完全に一人で、あ、まあ、映画館の中には一人、迎えには来てもらってたけど、一人で行って、うんっていうのはもうちょっと後な気がするもんな、うん、
あね、10歳ってなかなかね、うん、少年の
だからすごく愛おしく可愛いとか思ったんじゃない、ね、これね、いい思い出ですよね。こういうあのやっぱね、もうね、昔はたまにそういうことあって、うん、やっぱりその子供が行ってると面倒見なきゃって気持ちになるのか、前にお話したかもしれないけど、例えばテアトル東京っていうね、あの素晴らしい映画があって、そこであのディズニーの SF 映画、ブラックホールというね、うん、まあ、中身はヘッポコなんですけど、それをまあ友人とこう並べ、絶対並ぶからっつって言ったら、もう俺たちがいなくって、
うんうんうん、
で、あの君たちってあのただ剣で見せてもらったみたいなね、その社員の方がそれもあるし、これに似たエピソード、鎌田さんに似たエピソードって、僕もこれで思い出したんですけど、1982年ですね、スターウォーズの、あの1作目最初の公開78年なんですけど、82年に日本語版ってことで吹き替え版だけリバイバル公開したんですよ、はい、で、まあ、その時は その時のまたまつわるエピソードいろいろあるんだけど、その中の一つにやっぱ並んでみて、でその列の前だか後ろだかずっと、要するにある種こうお互いのに存在を認知しながら中に入ったお兄さんが席隣 で、うんうん、でそしたらそのお兄さんがちょっとトイレに行きたいので荷物見ててくれますかみたいなこと言って、 て、で、まあ、当然、まあ、もちろんですってこうでトイレ行ってんです、うん、で帰ってきたお兄さんがやっぱコーラ2つ持ってて、あのお礼ですっつって、
粋だね。
そうなんですよ。それもねやっぱね、まあ、82なんで僕11ではありましたけど、やっぱすごい嬉しかったですよね。なんかその認められた感っていうか、確かに
あと安心感もあるのかな。
なんかそのうん、そうね、なんかその全然関係ない、でもスターウォーズ、まあ、これだったらガンダム、好きな人同士でこうなんかこう、うん、っていう感じがね、
ちょっとやっぱりあのなんか並んでる時点でこう、うん、まあ、運命共同体とは言い過ぎだけど、
いや本当に本当に、
でもちょっとメイトっていうか、う
ん、今でこそね、その、うん、もうそのシネコンだから全部座席指定だし、事前に取って、まあ、時間に行くだけだけど、やっぱ当時は並ぶっていうのがあったから、その並ぶってとこで一つ連帯感、高揚感、共有っていうのは当然あったし、
チーム感がね、
でもね、普通に考えてそのここにいて見ててっつって、別にその撮る人なんかいないんだけど、うんうんうん、日本の映画館で、でもなんかこうなんだろうね、だから、うんうん、でその子供としてはさ、受け取って ありがとうございますって飲んで、うん、そこで終わりじゃない、うん、なんかそのちゃんと お礼したっけ俺みたいな、
あ
どのぐらいお礼したんだっけみたいな。
でもそのお兄さんにとっては、うん、自分の好きな映画を子供で見てくれるってことが恩返しだったんじゃないですか、うん、やっぱりファンとしては うん、ありがとう、一緒に喜びを分かっちゃってくれてっていう気持ちも、
ね、来てくれてありがとうね
っ
てい う、ね、
うん、あったんじゃないですかね、
感じなのかね。
もう私の時代はこの子供が受け取ってくれる時代ではないっていう世代なので、う
んね、しかもこれはちょっと理由がね、カバのカバンさんの場合は、うん、なぜ持ってきたのかがちょっとよく分かんないから、
うんうんうん、
そうだよね、後にはやっぱ何が入ってるか分かんないとか、そういう嫌なことを考えなきゃいけない感じもあるもん ね
だからなんかいいなと思います。その受け取る側のメンタルもやっぱりすごくピュアにいられる時代、うん、時代のせいにするのも変ですけど、
ね、まあね、そうだね、うん、やりいですよね。
やっぱりこう、
コーラ1杯、ジュース1杯、相当なやりいですよ ね。
だって我慢して入るところね。
なんか、これも番組の前言ったかもしれないけど、その、僕は千駄木なんですけど、うん、まあ、その、忍ばず通り1個挟んで、こう行くと、まあ、谷中の側に行くんですよ。うん、で、あの、谷中銀座ってね、今もう観光地になってますけど、はい、谷中銀座で、ふらふらしてたら、なんかやっぱその、おばちゃんが、知らないおばちゃんですよ。
うん、
その僕らにソフトクリーム買ってくれるとか、なんかそういうのが、あるわ。で今もまあないわけじゃないんでしょうね、
場所によるでしょうけどね、
あるはあるのかもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、
やっぱそういうので忘れないよね、そういうのはね、
いや一番覚えてる味なんですよ、そういうのって本当
ということで、いや素敵な、まさにシアター一期一会、
ね、温かい気持ちになりました。
カバのカバンズ、ひょっとしたらこれまたこれよくこれ聞いてる人の中で、ああそれあげたの僕ですよ、
あ、ね、1982年、群馬県伊勢崎市のスカラ座です。
そうです、ガンダム3、はい、めぐれ合い空ですよね、はい、はい、ということでございます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
こんな感じかな、いいかな、
もう一個いける、
もう一個いく、
はい、
じゃあ行こうか、はい、うん、ラジオネームトネリコ天使さんからいただきました。先日東宝シネマララポート横浜の午前10時の映画祭でやっていたアンタッチャブル、ブライアン・デ・パルマね、アンタッチャブルを鑑賞した際にも思い出したシアター151です、うん、あとこの間ゴゴローでもやってたね、ちょうどね、ゴゴローで最後のあの、うん、あいつ殺し屋を、憎い殺し屋を叫んでるのはお前だろうが、あのところをちょうど見てしまいました。
ゴゴローですよ、
はいはい、名台詞の部分がありますけど、私は今年で54歳になりますが、1978年公開のスターウォーズ以降映画館での鑑賞記録をつけており、本作で655本目に至ります、うん、さてアンタッチャブルが公開された1987年、当時大学3年生の私はダブルデートで渋谷スカラ座、渋谷文、ん、うーん、渋谷文化かなとか言ってますけどね、アンタッチャブルを鑑賞、スターウォーズから数えて169本目の映画鑑賞です、細かいね、ご存知のように当時は入れ替え時間に空席を目指すのが一般的でしたが、うまい具合に席が確保できず2組別々で鑑賞しました。それぐらい混んでたんだね。結論から言えば、その時のお相手、今の奥さん、
出た、
俺が今の奥さん、今回30数年ぶりにアンタッチャブルをスクリーンで鑑賞しました。当時の思い出、双方に緊張したこと、映画の後どこに行ったのかなどの話で盛り上がりました。いいね、ダブルベートの後一時期は、これあの監督の名前ね、ブライアン・デ・パルマはじめ、ジョン・バダム、パダム、当時は売れっ子でしたね、ジョン・バダム、バダム、あとピーター・ハイアムズなどの、映画や、ポルターガイスト2、ロボコップ2、チャイルド・プレイ2ばっかり、ジャンル映画などに付き合ってくれたものでした。今回リバイバルでのアンタッチャブルは奥さんと見た251本目、うん、無駄のないカットの連続に加え、デ・ニーロ、コネリー、ケビン・コスナーなど眼福の2時間を堪能しました。今では、奥さんね、タランティーノの映画には一緒に行ってくれませんが、イングリアス・バスターズに懲りたもよ、嫌だったんだ、うん、ムービーウォッチメンを聞いたり、歌丸さんの映画館のセリングをプレゼントしてくれたりしています。あらまあ、これからも夫婦50割を使い、共に見る300本目、400本目が楽しみです。いや映画っていいものですね、という。そっか、午前10時の映画さん、やっぱそういうね、 効果がありますよね。かつて見た映画をそれこそその時デートで見た、初デートで見たのって、そんなことあるんだねこれ ね。
それがなんか映画ですよね、もうそもそもね。
そうだね、もうそのこの話自体がね、まさに一期一会っていう感じですよね。
かな、
アンタッチャブルはちょうどいいんじゃないですか、デートには。
あ、そうなんですね。
87、私はまあ高校3年生でしたけど、はい、まあ、普通に友達と行きましたけど、アンタッチャブル、
私、そのトーンは何、
私何の、私はだからその高2 の、 その初めての二人っきりでデートしたので連れてったのが、そのビム・ベンダースのハメットという映画で、
は
い、これはダメこれはダメです、
ダメか、
ダメです、
違った、
映画マニア同士ならまだいいけど、そういうフラットに行くデートでハメットって、おめえバカかおめえバカかお前本当によ
。なんでそれを選んだんですか、当時は。
かっイキリ
これだろうと、
イキリ、
これならいけるだろうと。
シネフィルイキリ、シネフィルイキリ、本当に無駄ですねはい、ということで、
はい、まだまだメールをお持ちしています。宛先は歌丸アットマーク tbs.co.jp までです。メールが採用された方には番組ステッカー差し上げます。以上、本日水曜日はシアター151でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、
ゼロプリラジオ、
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ